京都歴史回廊協議会きぬかけの心。こんにちは、京都歴史回廊協議会清水範夫です。きぬかけの心、このコーナーでは京都歴史回廊協議会の活動を紹介しながら京都北西部の魅力を伝えていきたいと思います。
はい、清水さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日もゲストの方にお越しをいただいております。
はい、
ではご紹介しましょう。はい、北野天満宮禰宜の東川くすひこさんです。東川さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いや、もうね、私の前にシュッとこうね、白いね禰宜様の衣装でございましょうか来ていただいてね、シュッと座ってくださってるんですけど、もう北野天満宮といえばもう京都の人、さっきも言いましたけど知ってますよね。毎月25日天神さんでね、清水さんみんな行きますよね。
そうなんです、ね。私も思い返せば、50年前まだ市電が走ってた頃、祖母おばあちゃんに、25日になると連れて行っていただいてた時から馴染みをある、
ねえ、そうですよね、
天神さんと、ね、やっぱりおばあちゃんも呼んでました。
ですよね、北野の天神さん、はい。まあ、こんなものすごい、もうなんだか親しげに言ってるんですけど、もうこう今日も、ね、東川さん来ていただいてるから、東川さんから北野天満宮についてちょっと紹介していただけますか。お願いします。
はい、わかりました、ありがとうございます。今もうお話出てました通り、北野の天神さんということで、皆さんに親しまれている神社ではあると思いますけども、そもそも天神さんというのがですね、全国に何社ぐらいあるかご存知でしょうか、清水さん。
1万
すいません、突然振りまして
1万ぐらい
全国にですね、
大きく出ます、出ていいですか。
はい、1万2000から3000、はい、まあ、数も正確な数は定かではないですけども、1万社以上あるというふうに言われてます。その全国の天神さん、天神様の総本社がこの京都の北野天満宮ということで、もう古くから、まあ、歴史は1000年以上ありますけれども、親しまれている神社でございます。で、まあ、菅原の道真公でね、歴史の教科書にも出てくる道真公をお祭りしている神社が、いわゆる天神さんと呼ばれている神社でございまして、この北野から全国に天神様の信仰、まあ、いわゆる天神信仰が伝播していったということで、信仰されている、そういうお社でございますね。
はい、いやだから、このもう知ってるようで知らんっていうのも結構あるとは思うんですけれども、今日はね、もう東川さんにね、もう北野天満宮についてあれこれと聞いていきたい。北野天満宮といえばこれっていう感じでちょっとお伺いしていこうと私は思っております。はい、まずは北野天満宮と言ったら、もうなんつったって今もお話もありました、学問の神さん、それから芸能の神さんとして親しまれてますよね。
はいはい、そうなんです。芸能の神さんというのは、もう京都では室町時代から、京都で芸能、遊興地といえば、遊ぶとこといえば祇園と北野だったんです。今祇園の方が有名ですけども、室町時代の遊楽図屏風などを見ますと、北野と、まあ、祇園もですけども、参詣と遊楽、まあ、参詣自体が娯楽ですから、遊楽の様子が描かれてます。歌舞伎、落語、それから舞踊、田楽など、まあ、私の仕事センスと非常に深い関係の芸能興行が盛んに行われていたというふうに私も勉強しました。で、とても大事なとこやと思ってます。
そうですね、はい、はあ、よし、じゃあ次いきますよ、次いきます。はい、北野天満宮といえば牛でございますね牛さん、撫で牛とかね、はい、あちこちに牛の像がたくさんありますよね、東川さん。
はい、もう20体近くありますかね、境内には。はい、
はい、
まあ、そもそも観光様が牛年生まれということもございまして、はい、天神さんでは牛は神様のお使いと定められておりますんでね、はい、非常に信仰深い動物でございます。
ねえ、そうですよね。いや、なんかあれですよね、菅原の道種子って牛年だったんですか。
そうなんです、牛年なんです。はい、あと、まあ、牛にまつわる伝説とか逸話とか信仰がたくさん伝わってるんですね。ですので、一番神様に近い存在の動物が牛ということで、で、撫でると御利益があるっていうね、言われる撫で牛さんですね。
そうですね、はい、よう撫でましたよね、清水さん。
おばあちゃんも 膝が痛かったら膝のあたりを撫でた、もう観光さんお願いしますっていうようなことをしてはりました。ねえ、まあ、あとお前は頭を撫でとけと、
お父さんの頭で頭撫でますね。
ねえ、そこがまあ学問の神様につながってるんです ね、うん、ね、まずは頭をさするというのが ね、
そうですよね。
で今おっしゃった清水さんおっしゃった通り、体のどこでもいいんです、はい、自分の体と牛の体をね、うん、交互にさするとご神徳がご利益を授かるということで、はい、民間の信仰ですね、はい、古くからあるお話でございます。
はい、さあ次いきますよ。もうどんどんどんどんいっちゃいます。はい、北野天満宮といえば、はい、最近ね、どうです清水さん。
そうなんです、あのいわゆる刀剣女子という名前が有名になりましたけれども、刀剣ファンの間で、うん、とても聖地として扱われまして、アニメなんかで、取り上げられますとすぐに刀剣の話が出るとやっぱり北野天満宮さんになります、うん、で私も先週の日曜日にこちらの宝物殿、天満宮さんの宝物殿に寄せていただいたんですけど、まあそれはそれは見事な刀がたくさんたくさん置いてありまして、見させていただいて、刀は写真撮っていいって書いてあったんで、もうビシバシ撮影をさせていただきましたけど、
ね、あの東川さん有名な刀ありますよね。
はい、はい、あのまあ観光様は文武両道の神様ですんで、うん、で北野に所蔵してます一番古い刀が鬼切り丸っていうね、ひげ切りという名前の刀が非常に有名で、刀剣のブームの火付け役になったような刀でございます、
うんうん、はい、はい、そうですよね。いやもうなんかあのね、アニメのね鬼滅の刃なんかね、
そうですね、
ファンの方とかね、
はい、鬼を封じ込める場所も北野天満宮ですので ね、 でね、はい、払いと清めの信仰、あるいは武道の信仰もそういった様々なご信仰がこう刀につながっているということで、ね、はい、やはりアニメやゲームももちろんなんですけども、まあ北野にはねそういう信仰がやはりあるから、まあ、その延長線というかね、その流れの中に今ゲームやアニメのねきっかけもあるということで、はい、そういったお話をよくさせていただいております。
そうですか、はい、あの若い女子
とか若い方々はねすごく
たくさんいらっしゃってます。
たくさん来てますね、
はい、やっぱり
で海外の方も今多いですので。
そうか、海外の方も多いですよね、
はい、わざわざね刀一振り見に来るためだけにあのアジアから来る方もいらっしゃいますね。
すごいですね、
はい、いやだそういう切り口から神社を知っていただくというのも非常にいいと思ってましてね、はい、文化を発信する一つのきっかけになるかなというふうに思っておりまして。
そうですね、
はい、
はい、
盛り上がっております。
はい、
すみません、刀でもう一つ聞きたかったことがあるんですけ どあれ北野天満宮さんが買い集めはった。
いやいやいや、もうあれはすべて信仰で納めていただいた刀なんですね。
あ、
北野が買い集めた刀は一振りもないですね。あ、
全部奉納ですか。
そうです、奉納です。
20振り以上ありましたね。
100振りぐらい。
いやそんなあるんですか、はい、
そんなにあったんですか。
名のない武士たちがですね、やはり天神さんに刀をたくさん納めてるんですね。でなぜ納めるかというと、やっぱその武道の信仰とその刀を鎮めると、うん、払い清めて鎮めるというふうな思いがそこにはあるんですね。
鎮めるということは、はい、おそらくは人を着てる、
もちろんそういう殺めた刀もあるでしょうし、自分のそういう荒ぶる御霊もね鎮めるという意味もあると思いますけど、はい、これ信仰なんですね。はい、なのでもう刀をね、役目を終えた刀が最後天神様にちゃんと奉納されていると、そういう歴史がございます。
はい、そうなんです ね、
なかなかねそういう説明ねさせてもらわないと皆さんもね、はい、なぜだろうって思うことが多いと思いますんで、はい、我々積極的に、はい、発信をするように今はしてますね。はい、ぜひ見に来てください。
はい、わかりました、
はい、
ちょっと怖くなったので、
本当です
次はもうちょっと暖かくなる話で、
あ、暖かくなる話、はい、なんです。
ではところで、突然ですが、鈴木さん、みたらし団子はお好きですか。
めちゃくちゃ暖かなりましたえ、私大好きです。
そうですか、
はい、
みたらし団子は発祥は、
はい、北野でございます。
そうやっぱり、
はい、
あ、そうなんですね。
そうなんですね、
はい、
もうこれもね古い話ですけどもね、うん、天正年間に豊臣の秀吉がこう北の王茶の湯って大茶会を開くんですね。でその時にこう団子を営んでたのが上七軒なんですね。今の花街の中で一番古い、はい、五花街で一番歴史のあるのが上七軒なんですけど、団子を作ってまして、で関白様に、ね、秀吉公にその団子を献上するんですね。で委託庶民に預かったというふうな言葉が残ってますけども、美味しく召し上がられたということで、団子の販売の権利を与えるんですね、関白様が。
お
お、そういう名残でですね、 上地県ではみたらし団子がこう盛んに作られたというふうに言われています。だ今でも上地県さんの提灯のマーク見ると団子のマークになってますよね。
そうですね、
そこから来てるというふうに言われてますね。
なるほど。
ですのでみたらしというのは非常に北野にとっては重要な信仰でございまして、うんうん、団子も含めて七夕みたらし非常にこう重たいものでございます。はい、
そこも含めてのみたらし祭というの
は、はい、みたらし祭というのがまあ年間の行事、ね、はい、お祭りの中でも重儀と最も重たい儀式の一つというふうに位置づけられてますの です、ね、これからが北野のシーズンですね。今青もみじでね初夏のあれですけど、そうそうそう、これから旧暦の8月7日、あ、今で言う8月7日ですね、歴で換算しますとね、今は7月7日が七夕ですけども、ね、うん、歴で言うと8月の7日が北野のみたらし祭ということで、これからいろんな行事やさまざまな新進行事を、はい、8月を中心に行っていく、はい、
暦の上ではといわれるの旧暦で動くんですね、
そうです
ね、知りませんでした、ありがとうございます。
そうですね、みたらし祭ってオン手洗う祭りって書いてますね。
手洗い、はい、ね、だから七夕というと皆さん星の信仰ね、織姫と彦星の信仰と思いますけど、星もありますけど実は水の信仰もあるんですね、うん、はい、みたらしというのはね、北野というあの場所はこう清い絹笠から含めてですね、要は清流といいますか清い水でこう守られた聖地なんですね、
はい
はい、で北野天満宮の境内にはちゃんとそういうみたらしの川が流れておりますので、古くから水の信仰というのは非常に深いものがあります。だから豆腐屋とかも多いんですね。
そうですね、
全部つながっていくんですね、はい、お酒酒蔵もありますね、お酒の信仰も北野にありますし、はい、豆腐屋さんが多いのはそういうふうな、やっぱ水がきれいだから豆腐屋が多いんですね。
あ、そうやったんや、
ね、
やっと分かりました。
いろいろあります、
ね、いろいろ、いやもうなんかずっと話聞いてたい感じです。はい、せやけどね、ここでちょっと清水さん、はい、ちょっとお知らせしてもらわなあかんことありますので、はい、ちょっと、はい、清水さんから、はいはい、紹介してください。
ありがとうございます、はい、京都歴史回廊協議会の事業をここで告知させてください。
はい、
タイトルは京扇子作りに挑戦。
うん、
我々扇子職人は、私、何度も申しますが扇子屋でございまして、
はい、そうです、
扇子職人が行きまして、そこで扇子の製作実演を、うん、作り方を見せて、実演をするのを子どもたちに見てもらいます。そしてその子どもたちに見てもらったこう最後の工程、つけというんですが、折り目をついた紙と、そしてこの竹の骨、扇骨と呼ぶんですが、これをひっつける作業を実際に子どもたちに体験をしてもらいます。これによって自分が作った自分だけの扇子を持って帰っていただくことができるんですが、うん、なんと今年はこの扇面、我々業界では地紙と呼んでいるんですが、扇面に印刷に北野天満宮さんからご提供いただいたうさぎの絵を印刷して折り目つけて持っていきます。これを作っていただけるんですが、すいません東川さん、これの説明を、はい、絵の説明をお願いできますでしょうか。
はい、北野天満宮のですね、境内の重要文化財に三光門という門が五本殿前に立ってるんですけども、はい、その門の彫刻にこのうさぎが実は刻んであるんですね。はい、まあ、今年はうさぎ年ということもありまして、特別にこのうさぎの絵をですねご提供させていただいたということで、まあ、波うさぎということで、まあ、うさぎってもともとあのね、こう飛び上がる、跳ね上がる、まあ、跳躍するということで飛躍の年なんていうふうにうさぎは言いますけども、縁起がいいんですね。でもう一つは火伏せのうさぎということで、そういった意味もあります。でですので、ぜひ天神さんに来られた時にはですね、三光門の彫刻上を見上げていただいて、このうさぎがどこにいるか探していただければなというふうに思います。はい、まあ、三光門といいまして、三つの光の門と書きますんで、太陽とね、月と星の彫刻がっていうふうによく言われますけど、うさぎもおりますので、ぜひ探していただければいいんじゃないかなというふうに思います。
は
い、
素敵ですね。はい、いつあるんですか。
はい、では、今年の7月8日来月ですね、土曜日朝の9時半から12時半まで、短時間ですけども、みっちり内容を詰め込んで、うん、場所は立命館大学衣笠キャンパス、うん、こちらで行います。
はい、
先着順です。定員は30名。
あら、
はい、今からの告知にスタートしますんで、まだ見ることはできますが、すいません、対象は小学3年生から6年生とさせていただいております。
はい、
また参加費として材料代であったり保険料として1人1500円のご負担をお願いをいたします。
はい、分かりました。申し込みはどこにすればいいですか。
はい、すいません、またこれも告知がチラシの方が皆さんの方にお手元に届けばいいんですが、うんうん、まあ、時間が限られているのと枚数の限りもありますので、まずは歴史回廊協議会、京都歴史回廊協議会のウェブサイトを検索していただいてアクセスしていただけましたら、はい、申し込みのフォームがございますので、
はい、
こちらからアクセスしてお願いしたいと思います。
そうですね、いやもうね、もう東川さんから今説明あった通り、その重要文化財の参考文にある彫刻の波うさぎの柄のおセンスができるんですもんね。
はい、そうなんですよ。これを持って帰っていただいて、ね、これを持って参考も見に行って、うん、ウサギがどこにいるかなって探していただいたら、
そうだそうだ、
全く同じものが、いいですね、当たり前ですけど門にあります。このセンスと柄と一緒のが、
ぜひぜひ皆さん、はい、ご応募いただきたいと思います。いやなんかもう時間がもうどんどん経っちゃって、東川さんの話もっと聞きたかったんですけどね。はい、今日はですね、北野天満宮ネギの東川くすひこさんにお話清水さんから聞いていただきました。東川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お忙しい中お越しいただきまして、いえいえ、はい、はい、なんかちょっとなんかなんていうんですか、こうちょっとその神事とあるっていうこととかいろいろ伺って、ちょっと崇高な気持ちになりましたね。
そうですね、今日は見たらしいの意味も教えていただき、
いろんな知らないことが分かりましたね。
旧暦のお話であったりもいただきました。はい、ではありがとうございます。次回は7月28日に利用していただきます。
はい、
京都歴史回廊協議会絹掛けの心、今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。